なんかこう、たまに、特にあの元々グリーで一緒に働いていた人たちと話をしてて、で、Facebook で働きたいんですけど、どうなればいい、ビザとかどうなっちゃうんですかみたいな話はたまに、あるんですけど、確かにめんどくさいですね。
ね。
で、今だと、なんかこう、年末頃に履歴書を出すと、次のビザとかのカットまでに行けるみたいな。あとはロンドンだったらなんかいつでも行けるみたいな感じで
多分
らし
US
いで
が
す。
ね、その今4月、今2週目、1週目ですけど、4月1日に H1B のアプリケーション始まって、もう多分1週間とかでね、いっぱいになっちゃっ
そうです
て、
そうです。
まあ、そこで間に合ったとしても半年後にはから働けるという感じなんで。
ね、超悲しいです。Facebook Japan っていうオフィスは一応あるにはあるんですけどね。
まあ、僕も来た時は H1 じゃなくて L1 で来たので、日本のシックスアパートの日本の会社に入って1年間働いて、でそれでトランスファーで来た感じだから、まあそういうステップもあるかもしれないですけどね。
確かに。
もともとニューヨーク生まれ
そうです。
ですよね。
そうです。ブルックリンのウィリアムズバーグっていうところで生まれました。最近ホットな、ちょっとホットな近所で行くと、なんかこういう場所だったっけみたいな、全然変わってます。
若い人も増えてきてる。
どっちかというと、お金持ちが増えてきてるみたい
あ
なね。マンハッタンそのままみたいな感じになっちゃってるんです。
あ。
マンハッタン、僕はあんまり好きじゃないんですけどね。
そっか。今日、この収録終わったら、午後は空いてるんで、まあ、ブルックリンとかに行ってみようかなと思っておりま
ぜひぜひ。
す。なんかおすすめの場所とかありますか？
川沿いとか。川沿いなら、なんかマンハッタンの風景が見れるので、結構なんかこう美しい。
ブリッジを。
そうです、そうです。そう。ブリッジをそのまま歩いて渡ったらいいかなと思ってます。明日ベルリンでなんですね。
そう、明日の夕方、ニューアークからベルリン TXL 空港に行って、1週間、ハッカソンで行ってくるんですけどね。
ハッカソンの予定とかあるんですか？
ハッカソンは、これ、僕、そのパールの、ビルドツールとか、テストツールを作ってる人たちの集まりなんですね。で、もともと有志のイベントだったんですけど、そういうパールをビジネスで使ってる BBC とか、Booking.com とかがスポンサーになって、いろんな海外からも、その、ハッカソンの参加者を集めて、開発をするって。なんか、今、ハッカソンっていうと、そのテッククランチ、ディスラプトハッカソンみたいな、こう、みんなでチームを作ってスタートアップ、VC にからお金をもらおうぜみたいな そういうのもありますけど、そうではなくて、本当にコードスプリントというか、そういう感じのもの
そうい
で
うの
す。
好きなんですね。ただ、自分だと、なんだろう、向かないっていうかね、なんかこう、一つの場所に人がいっぱい集まってると、どうしてもなんか話したくなっちゃうので、あんまりなんか集中はできなくなっちゃう。
だから、そうですね、それよしあしっていうか、でも、その場所でしか会えない人も結構いるんで、
確かに。
なんか、フェイス2フェイスでやると、すごい議論がすぐ進むっていうのはやっぱあって、
ですね。
オンラインだともうメーリングリストとか IRC で、一応やり取りができるんだけど、すごいこう、回りくどい感じになることも多いし、議論のがなかなか進まないので、オフラインで会ってっていう意味ではいいですけどね。単純にコードに集中するって意味だったら、一人でやった方がいいってのもあるし。
確かに。ね、僕は、じゃあ、今度ああいうの行った時にもっとこう会話を楽しむようにはしますね。
ですかね。そう、僕は一応その今回やろうと思ってるのは、いわゆるパールでいうとこの、Ruby のバンドラーみたいな、ツールを僕作っていて、カートゥンっていう名前なんですけど、それが、まあ一応1.0は去年、一昨年ぐらいにリリースしたんですけど、なんかいろいろこう足りないところがちょっとあって、なんか GitHub からインストールするとか、なんか自分でローカルでパッチを当ててするとか、そういうのをこう対応させようかなみたいな思ってます。
いわゆるディペンデンシーマネージャーみたいな、そういう感じなんですね。そういうのってなんかこう、最近ココアポッツの開発者の一人が、バンドラの内部のディペンデンシーレゾルバー
レゾーバ
みたいなのを開発してて、で、コントリビュートをしてたんですね。もともと、なんか、ココアポッツ内でこれを使おうぜっていう、コンポーネントを作って、それをまたバンドラー アップストリームに出したみたいな、うん、M で始まるやつ、
うん、僕もなんかそれ見ましたね、
はいはい、
結局そのアルゴリズムを、
そう
アルゴリズムっていうか、うん、実装をココアパーツからバンドナーに持ってきて、
そうです、うん、
そうです、スピードが速くなったりとかいろいろメリットがあるんですかね、
うんうん、あったと思いますし、あとなんかこうまあ一つそれを一回書いて、あのいろんな言語のバンドラーみたいなので使うと、
うん、
メリットがいろいろありますし、
確かにココアポーツって Ruby で書かれて
る、ね、実装されてますね、
そうか、はい、からつく、まあ、使い回しやすいっていうかのがあるけど、
うんうんうん、まあなんかこうココアポーツ派と反対派がそれぞれありますけどね、
うん、
GitHub も最近なんか Carthage っていうツールを出して、
あ
でなんかこう、うん、対決みたいなのをしてるみたいなんですけど、
なんでココアポーツがあんま好きじゃない人たちのその主張っていうか、どういうとこが良くないって思ってるんですか。
マジックが多すぎるみたいなね、自分のプロジェクトファイルにを触るなみたいな。
あ
でココアポッツってポッドインストールを打つとなんかこう、ポッツっていうプロジェクト、エクスコードプロジェクトを自動で生成されて、でそのポッツっていうプロジェクトと自分のメインターゲットが一緒に入ってるワークスペースみたいなのを自動で作るんですけど、
うん、
そういうの余計なお世話だっていう人もいて、でGitHub のカーセージだとそういうのがないし、あとココアポッツだとそのライブラリのメンテナーが自分のポッドスペックみたいなのを自分で書かなきゃいけないんですね、うん、Ruby のジェームスペックみたいに。でそれが嫌いな人もいます。僕もどっちかというと嫌いなんですけど、
カーセージはどういうふうに、
カーセージはなんかこう Xcode のプロジェクトで指定されている、スキームみたいなのを、自動でビルドをするんです。なのでなんかこうメンテナーが何もしなくていいですみたいな主張なんですけど、うん、実際そうなのかっていうと、まあカーセージはなんかこうこれが正しいプロジェクトの定義の仕方だっていう、これが正しいワークスペースです、うん、だっていう、主張がすごく強いので、
あれですよね、ココアポッツってポッドスペックを自分で書いてココアポッツのレポジトリにプリクエストを送る、
昔はそうだったんですね、
今は違う、
今はなんかこうジェム、バンドラジェム、
ルビ
ージェムズと同じようになんか自分でプッシュをする、
あそうなんです、
ね、認証をして、
それはいいっすね。なんか、うん、ホームブリューとかもそうなんですけど、最初はこうコントリビュートして楽しいなって思うんですけど、なんかいちいちリリースするためになんでこいつらのレポジトリに俺がプルリクエストを送らなきゃいけないんだみたいな、
確かに確かに
ありま、ね、
まあ昔はなんかこうステータスシンボルだったんですよね、うん、なんかこう自分はそれをマージするコミットビートが持ってるんですよみたいな、
うん
ね、今はそういうのはなくて、
確かにガンダム、
うん、
ガンダムを日本語で見て日本語を勉強したんですか。
そうですね、実は高校に入っていた時に英語でも、放送はされてたんですよ、
アメリカで。
そうです、
へ
ー、なんかカートゥーンネットワークっていうところで、なのでカートゥーン見てて、でこれちょっと面白いなと思ってどんどん見たかったんですけど、その、なのでなんかネットに上がってるやつとかもう片っ端から見て、これちょっと面白いなと思って、でどんどん吸い込まれていったんですよ。
日本語のやつってでも字幕日本語はついてないですよね。
字幕をなんかオープンソースじゃないんですけど、うん、字幕をつけるのが趣味な人たちが結構いて、うん、でそういう人たちが作ったやつを僕は見てました。うん、ガンダムですね
一番最初のやつですか。
最初に見たのが、08MS チームっていうやつで、08MS 招待でした、
うん
うん、でそれを見てて面白いなと思って、そこからなんかいろんなもの、例えば、0083スターダストメモリーみたいなね、そういうのが好きででそこからなんかこう、ガンダムファーストとかを見て、でいろいろ見ていったんですよ。ほとんど好きなんですけど、ダブルゼータとかいらないかな
最近のあのユニコーンとか、
ああ見てますよ、
うん
うん、でもなんかこう次のなんかスケジュールがすごく遅いっていうか、
あ進むの遅いっすね。
そうでもなんかこう見るのが好きで、あとなんかこう OST も好きなんですね。
サウンドラック、
そう、
へえ、そうユニコーンは今 iTunes に多分全部この間完結したので全部上がって、
えマジです、
うん、
やばいじゃあ今週末はあれですね
そっか、アニメで勉強するのおすすめ？まあでもそっか、日本語をな、うん、学ぶという意味ではね。
ああ、どの言語を学ぶにしても多分その国のメディアとかを 好きになるとすごくいいなと思ってます。
うん、
例えばスペイン語を学ぶんだったらスペインのドラマとかをどんどん見るみたいなね、
うん、
でそうやって発音とかある程度身につくし、まあ自分で言うのもあれなんですけど
でもツイッターの質問見るだけで分かるような言語ではないような気がするのですが、で日本語のことかな多分、うん、
ああ僕は日本語っていう言語、まあ日本語も中国語もそうなんですけど、すごくなんかこう合理的な言語だと思ってて、確かに見るだけで別に完璧に話せるようになるわけじゃないんですけど、その漢字っていうシステムがあるとなんかこうすごく学びやすいなと思ってます、
うん、
英語だ、逆に英語だともうちんぷんかんぷんですよね。なんかこう、この一つの言葉ともう一つの言葉に何の関係性みたいなないんですけど、日本語だとなんかこう漢字、まあそもそも2000字ぐらいしか日本語で使われてないから、それを全部覚えておくと、まあ、ほとんどの言葉の意味がわかるみたいなね。
うん、
なんかすごく学びやすい。
でもそれはこう字幕があったりとか本を読むときとかには使えるけど、
うんうん、
口頭のカーマセーションでは漢字誰も見せてくれないから。
ああ確かに、まあそのなんだろう、いろんな方向から勉強を進めていかないと、うん、やっぱりなんか完璧にはなれないんですけど、でもそもあの少なくとも読むところで言うと日本語とか中国語はすごく学びやすいと思います。
ですね、そう、僕も今半年ぐらい中国語を勉強してて、
うんうん、
読む部分はすごくあのステップアップしてるんですけど、
うんうん、
いざこう何もなしで音だけ聞くと何言ってるか全然わからないっていう
そういう意味ではなんかこうあのその中国のアニメとかどんどん見るとある程度なんか分かるようになるんじゃないかなと思う。
中国のアニメはないからな。中国のなんかドラマとか、
ね、ドラマですね、うん、台湾のドラマとか、
うん、
でもああいうのもなんかこう自分が子供の頃だったらなんかこう日本のドラマとかを見てちょっとうん、結構面白いと思ってたんですけど、最近なんかこうメロドラマチックすぎてこれなんかこう現実的じゃないみたいな。
いやあの日本で一時期韓国ドラマって、まあ、今も流行ってますけど、
うんうんうん、
あれって多分ノスタルジアっていうか昔の日本のドラマこんななんか古臭い感じだったなっていうのがあるんですよ、ね、多分、
うん、でなんかこう主人公が記憶を2回失ってみたいな、ね、
そうそうそうだからアメリカ来てアメリカのドラマこんすんごい予算あるやつを見てから、
うんうん、
こう日本のとかアジアのドラマとか見るとなんかあこれはみたいになっちゃいますよね、
うんうん、なんかこう最近結構面白いのいっぱい出てきてますね。ゲームオブスローンズとか、うん、
そうそんな感じですかね。
うん、
うん、はい。
あ、面白かったです。
ありがとうございました。どうも。